パウロはこの恵みをもちろん何回も何回も経験しました。春季の死を通る前に彼は本当に心から感謝して言えたのです。私は恵みを受けた、憐れみを受けたものである。ある時彼は必死に、祈るようになったのです。やっぱり悪魔の攻撃だ、大変だと彼は感じましたし、それから解放してください、助け出してくださいと祈ったのです。主の答えとは彼のちょっと考えられなかった答えでした。あなたの願った通りにしようと主は言わなかったんです。あなたの祈った通りにするとマイナスになるよ。コリント第2の手紙、みんな暗記している箇所だと思うんですけども、コリント第2の手紙中2章の7節か、ちょっと2、3節を読み出します。329ページになります。コリント第2の手紙中2章の7節からお読み出します。パウロは普通の人間の経験できないことを経験したことがあるんです。手に引き上げられたんです。彼はどういうことであったか、言葉がないか説明する術がなかったんです。誰にも話さないで14年間黙ったんです。それで初めてちょっと書いちゃったんです。素晴らしい刑事でした。7節、まだその刑事があんまりにも素晴らしいからです。そのために私は高ぶることのないようにと肉体に、体に一つの富を与えられました。一つの病気なんです。それは私が高ぶることのないように私を打つためのサタンの使いです。悪魔は自分勝手に1ミリも動くことができない。主は許してくださらなければ主は支配者です。結局長い目で見ると悪魔は主に使えるしもべに過ぎない。悪魔の通りになり得ないのです。そして主は結局悪魔はこのパウロを攻撃してもいいと許しちゃったんです。パウロはここで2回言ってるんです。高ぶることのないように、傲慢になるとおしまい。神は信ずる者の高ぶりも同じように組みます。信仰があってもなくても神は高ぶる者を退けます。へりくだる者にだけ憐れみを与えてくださるのです。8節、このことについて私、このことについてはこれは私から探せてくださるようにと3度も主に願いました。おそらく夜中叫び続けたでしょう。しかし主は、私の恵みはあなたに十分である。というのは私の力は弱さのうちに完全に現れるからであると言われたのです。ですから私はクリストの力が私を負うためにむしろ大いに喜んで私の弱さを誇りましょう。ですから私はクリストのために弱さ、不足、苦痛、迫害、困難に甘んじています。なぜなら私が弱い時にこそ私は強いからです。結局パウロはこの歌詞によると肉体の棘を取り除いてくださるようにと主に頼みました。癒してくださるようにと三度も主に懇願しました。けど主の答えは全く違うものでした。私はあなたを癒すつもりではない、癒さらば傲慢になるからです。私の恵みはあなたに十分であるというのは私の力は弱さのうちに完全に現れるからです。主の恵みは本当に十分です。主の恵みの代わりに主の御臨在と言ってもいいでしょう。主は近くにおられれば、共におられれば、もう心配する必要はない。全部安心して委ねられるからです。主の祝福のもう一つの現れとは、主の入るようであります。あふれるばかりのイエス様の入るようであります。すなわち私たちは生涯 まあ、不確実な障害を見ると主のあふれるばかりのご配慮を確信することができるのです。確かに、まあ、来年はどういう年になるか分かりませんし、まあ、大戦争が始まるかもしれない。始まればもちろんエルサレムのためだけです。この最後の戦争の時、人類の3分の1殺されます。まあ、今だったら20億くらいですよ。考えられない。まあ来年始まるのか再来年始まるのか分からないけども、エルサレム問題は解決されえない問題です。けども主は支配者です。旅では喜んで、主は私のものだから、私の牧者であるから乏しいことはないと言ったのです。主を知る者として、私たちはイエス様が私たちの牧者であるから決して捨てられないということを確信することができます。ダビデは、人の歩みは主によって確かにされる、主はその人の道を喜ばれる、その人は倒れてもまさかさまに倒されはしない、主がその手を支えておられるからだ。私が若かった時も、また年老いて今も、正しいものが見捨てられたり、その子孫が食べ物を食うのを見たことがないと、詩編の37編に23節か25節に書かれています。主の祝福のもう一つの、まあ、素晴らしい事実とは、まあ、イエス様の再臨です。間もなく起こるイエス様の 再臨です。どういう状況のようかれていても、もうちょっとと考えると、やっぱり元気になれます。勇気が与えられます。すなわち不確実な障害を見ると、間もなく起こるイエス様の再臨の確信することができるのは素晴らしいなのではないでしょうか。黙示録の3章の8節を見ると、主はフィラデルフィアという町に住んでいる兄弟姉妹に次のような約束を与えてくださったのです。私はあなたの前に物を開いておいた。私を愛してくださり、また豊かなる恵みを与える主、そしてあふれるばかりの配慮を与えてくださる主は常に物を開いてくださる主であります。主は支配してくださり、導いてくださるのです。まあ、イエス様は黙示録の中でよく、私は鍵を持つものですと言われたのです。まあ、鍵を持つお方とは、すなわちあるよる問題を解決することができるお方です。まあ、この主は一歩一歩を導こうとしておられます。あなたの前に物を開いておくという約束は、当地の、まあ、フィラデルフィアにある兄弟姉妹に与えられた約束でした。まあ、フィラデルフィアという言葉の意味は兄弟愛という意味です。そしてフィラデルフィアの兄弟姉妹の特徴は、兄弟姉妹は互いに深く愛し合っていたということでした。主はそれを見たとき、本当に喜ぶことができ、彼らを祝福することができたのです。確かにフィラデルフィアの兄弟姉妹は大した力を持っていなかったし、財産もなかったし、集まった人数もあんまりいなかったでしょうし、まあ、影響力も大したものではなかったんです。いろいろな試練や誘惑を経験しましたけど、それにもかかわらず、彼らは主の御言葉を忠実に守り、お互いを愛し合うことができたから、常に、まあ、ある敵に対して勝利を収めることができたのです。まあ、覚えるべきことは、主は人の心の奥底を探り、その動機をご覧になるということです。 まあ、主は帰る見てくださいます。私たちの一人一人のために最高の道を備えようとしておられる問題は、私たちが心から主に従おうとしているかどうか、また主の御心にかなった歩みをしたいと願っているかどうかということです。エルミヤ記の29章、まあ、主のご計画について書かれています。私はあなた方のために立てている計画をよくしているからだ。主の見つけ、それは災いではなくて平安を与える計画であり、あなた方に将来と希望を与えるためのものだとあります。結局主は支配しておられます。主は最善のなすお方です。私たちはたとえいかに惨めな状態に置かれても、十字架につけられた主の御手にすべてを委ねましょう。主は恵み深いお方です。主は必ず門を開いてくださるお方であり、私たちに必要なものを備えてくださるお方です。まあ、家庭内の問題や仕事上の問題で思い悩むような時にも、主は必ず門を開いてくださるお方です。まあ、最後に開かる門は天国に入るもんでしょう。主がまあ来年いらっしゃるかどうか、主が来月いらっしゃるかどうか、まあ、主が来週いらっしゃるかどうか、あるいは主が明日いらっしゃるかどうかということはもちろん私たちは分かりませんけども、主の来られるのが近いと確信を持って言えます。新聞やテレビを見ると、私たちは週末の時に生きているということを示してくれることがたくさん書かれています。まあ、その時の印は全部満たされています。そしてこれらのいわゆるまあ週末の時の印は、すべてまあ千年王国を建てるためにイエス様が目に見える形で最後なさると密接な関係を持っています。けどもその7年前にイエス様は目に見えない形で来られるようになると聖書ははっきり言っているのです。結局いわゆる景況がその前に起こるものであります。まあ教会の景況についてテサロニケ第一の手紙を見ると、次のように記されています。4章の16節から、主は号令と御使いと頭の声と神のラッパの響きのうちにご自身天から下ってこられます。それからキリストによる死者がまず8名の読みがえり、次に行く残っている私たちがたちまち彼らと一緒に雲の中に一挙に引き上げられ、空中で主と会うのです。このようにして私たちはいつまでも主と共にいることになります。こういうわけですが、この言葉でもって互いに慰め合いなさい。まあ、聖書はこの地上にいるすべての主の恵みによって救われた者たちが取り去られることであると言っています。まあ、彼らは死を見ることなく主と出会うため空中で主のところまでに引き上げられます。主はその時、まあ、子羊の子人のために栄光のうちに主と共に連れていてくださるのです。まあ、この御言葉によってお互いに慰め合いなさいと書かれています。まあ、パウロは主の景況と災害についてのこの箇所をお互いにこの御言葉によって励まし合いなさいという言葉で結んでいます。私たちの主はいつでも来ること